よいしょ。はい。
お疲れ様です。
すいませんでした、昨日は。
あ、全然大丈夫ですよ。ちょうど僕もやることたんまりというか、やっと今、フルハム戦のレビューの見直しをして、プレビューの見直しをしてるんです。
爆睡してしまいました。
全然大丈夫です。大変でしたね。
先週、先々週をやってなくて、インターナショナルマッチウィーク明けからやってないので、ね、2週間分ですね。
やっちゃいますか。
まあ、昨日も一試合ありますけど、あ、でも選択はお任せします。うん、一応だから全部作ってはいるので、
マジか。
ちょっと待ってね、ね、ちょっと待ってね。と、まず、ウィーク30か。か、こんな感じ。で、ウィーク31がこんな感じというところで、まあ、5試合ずつ、あ、まあ、分けるとしたらね、別にどっちに偏ってもいいと思うんですけど、まあ、ウィーク30とかだいぶ前だから。
なんか聞きたい試合とかありますかね、うん、聞いてる方とかで。どれでもいいけど。そうね。
俺、全然見れてないんだよな。ウィーク30はどこだろうな。まずチェルシー。ウエストブロムか。まあ、退場者が出たとはいえ、こんだけボコボコになってしまったのはなんで、みたいな。これ試合見てないんで、聞きたいですね。
ちょっと待ってくださいね。はい、わかりました。その試合は、ここ、
チェルシーホームだよね、これね。
スタンドウィッチですね。
ね、
ただでも、この試合は割とこう、これか、ウィーク30。この試合は、まあ、でもまあ、単純に、プレッシングっていろいろ種類があって、例えばこう、なんだろうな、配置でこう、まあ、綿のように首を絞めとか、どっち側に追い込んでどうするとか、まあ、そういうものとかがいろいろあると思うんですけど、それで言って逆に例えば、今で言うとイメージしやすいのは川崎フロンターレだとか、あるいは、横浜 F マリノスだとか、まあそういうまあ、一時期のね、横浜 F マリノスだとか、まあ、あとコンサドーレ札幌みたいな、要は勢い任せな、配置よりもとりあえず相手の考える時間を奪っちゃいましょうっていうプレッシングのところでこうやれるチームっていうのはいろいろあると思うんですけども、まあ、ウエストブロムをこの試合で言うとやっぱりその勢いでっていうところでチェルシーのバックスに、のプレッシングをかけてきたというところでした。で、チェルシーのバックスって仕組みはすごいしっかりしてるんですけど、逆に言うとこう別にそのプレッシングの体制が強いわけではないと思うんですよね。まあジョルジーニョとかコバチッまで行けばもしかしたら運べるのかもしれないですけど、彼らはもうどっちかっていうとこう、なんかこううまくキープするとかいうよりはなんかこう狭いスペースでこうワンタッチで叩いたりだとか、あるいはこう、まあ、コバチッチとかはやっぱりそういうチームって割とこう1列目と2列目のプレッシングラインが緩んで間が空いちゃったりするじゃないですか、そういうところでうまく運んだりとかいうようなするタイプですね。あとアスピリクエラもそうで、スペースがあれば持ち上がりますよね、彼は。し、いいパスを出せるけど、そうじゃない場合の、要はビルプレスの脱出とかになると、ちょっと若干不安な部分があるのかなっていうところで、うまくプレスをかけられてしまい、割とポワポワしたっていう表現をしましたけど、のかなっていうところでした。まあ、ただ、最終ラインで言うと、やっぱ一番目立ったのはズマかな。ズマは割と、
そうね。
わかりやすく、ふわふわしちゃっ ったかなっていうところ、
ね、一瞬見たやつもかなりしんどそうでしたね、ズマがバタバタして、ね、
うん
うん、
なのでやっぱりまずはコバチッチとジョルジーニョのマークだけは人がついていって、うん、でそこ以外にこう後ろから勢い出すと意外と選択肢がなくなっちゃって、まあ、その試合を解決できないまま10人になっちゃいましたっていうところだったと思います。
うんうん、
でこの試合実はウエストブロムウエストブロムでうまくいかなかったとですよ。でそれはあの負傷者がすごい多くて、
はいはいはい、
1人目の交代がなんかこう誰っけな、バックスの誰かバートリーだっけな、誰かが怪我しちゃってイバノビッチが入ってきたんですよね。あ、オシェイか、オシェイが入ってきてイバノビッチが入ってきちゃったんですよ。でそしたらその8分後ぐらいにイバノビッチが今度は怪我をしちゃって、もうセンターバックが多分ベンチにあんまりいなくなっちゃったんで、でまあ相手もこの時間は10人になってるからまあいいやっていう感じでロビンソンを入れてで 4-4-2 っぽくしたら、したらそのロビンソンがガンガン点取るっていう、なんか采配当たったっていうのかそれはみたいな感じの、
なるほどね、怪我の巧妙みたいな感じになった
展開ではありましたかね。うん、ただまあやっぱりなんだろうな、ここまでの、まあ、点数の差がつくのはちょっと意外だったというか、まあ、そこはウェストブロムに対するがチェルシーに対してかなり相性の良さの部分はあったかなっていう印象は受けはしました。ただあのこの次の試合にも聞いてくる話なんですけど、ディアニュー、うん、17番の
ウェストブロムの、はいはいはい、ディアニューね、はい
はい、だけはやっぱり確実にあそこ収まるんで、そこで計算が取れるのはウェストブロムとしては大きかったと思うし、やっぱりなかなかこういう状態だとこうリードされた展開になっちゃうと集中力を保つのは難しかったんで、やっぱ体うまく当てらんないですよね、絶対収まっちゃうから。ウェストブロムはそういう意味ではこう自陣からの脱出手段っていうのを常に持てたっていうのは大きかったのかなっていう気はします。まあ、だから5得点は若干怪我の巧妙な感じはあったとは思います。実際あのチェルシーの保持に対してもあのそういう縦方向のプレッシングみたいな、だからその今言ったようなその後ろ5枚のプレッシングとか良かったんですけど、じゃあそのジェームズが絞って内側に入ったらどうするとか、でアスピーピックエイトに時間が経って持ち上がったときは割とスムーズに行かせちゃうとか、細かいことは決まってたわけではないので、やっぱりチェルシーが普通に飲まれちゃった勢いにっていうところだったと思います。まあズマを使ってメンバーを変えていた部分は上場酌量の余地はなくはないですけども、基本的にはこのレベルのチームだったらここのプレッシングはクリアしてもらわないとちょっと困るかなっていう印象ではあったかなっていう気がします。で逆に言うと、これだけ日保持側に関して言うと、まあ3、まあ、5-4-1 なんで、全然噛み合わないじゃないですか。うんうんうん、5-4-1 なんで、噛み合うじゃないですか。だから、プレッシングをかけたところ意味あったと思うんですけども、じゃこの次にチェルシーだったクリスタルパレスとかに関して言うと、4-4-2 で噛み合わないフォーメーションで挑んだあげく、結局何もしなかったわけで、だから何もしなければこれぐらいできるっていうのを示してたのが相手がねクリスタルパレス対チェルシーだし、ちょっぴりその手段としては雑だったとしても、これだけそのなんだろう勢いを持ってしまえば後ろとしてはまだこう脆くなりうるっていうところを見せたのがこのウエストブロム戦だったように思いますね。
なるほど。
うん、
まあね、前半 3-3 の試合があっての 2-5 でどっちもチアゴシウバがちょっと絡んじゃってるのはね、うん、なんか面白いですけどね、この
そうですね、まあね、この試合に関してはちょっと尻拭い感はあったかなっていう気はしましたけどね。
はい、チェルシーは 点31のうち8がウエストブロムなんだね。
あ、そうですね。もう 25% 以上。ウエストブロム。
なんだ。
ウエストブロムの得点3割ぐらいがチェルシー相手なんで。
ウエストブロム。
ロビンソンは今季4得点全部チェルシー戦みたいですかね。
ああ。
確か。
そっかそっか。
うん、こんな感じです。
対チェルシー丸ついてそうだな。はい。
いや、20丸でしょ。専用機でしょ、ほぼ。
チームとしてもついてそうだしな、対チェルシーまで。
うん、確かにね。だから降格してくれたら嬉しいんじゃないですか。
そう、来年はないからね。
そうはね、
そこはチェルシーサポーターはね、うん、安心していいかも。あと、
まあ、
粘
ってはいますが、うん、順位表の。
まあそうね、ここに来てね、ぐっと粘ってます。あと、レスターとシティはどうでした？今週もちょっと、良さげな試合やったけど。
は、ちょっと待って、まあ。
あ、違う。これ、レスター・リーズだった。レスター・シティはどこだ？これか？あ、これ。
うん。
うん。2-0 で。
どうやってスイッチを入れるのかっていうところで言うと、うん、まあ僕はレスターについて常々言ってるのは、その、今までは、その、バーディーっていう、
はいはいはい、
結末に向かって、分かりやすく、こう、いろんな手段を使って、それが例えばマディソンだったりだとか、あるいはバーンズのドリブルだったりだとか、そういうところを、使いながら、崩していくっていうところがメインになってくるのかなっていうふうには思ってたんですが、まあ、今はまあそのアーセナル戦以降、アーセナルに大敗して以降は、うん、逆に供給元はティーレマンスがかなり重いウェイトを占めるようになった一方で、うん、そのヘアナチョっていう新しい手段だとか、うん、あるいはこの試合もそうですけど、トップ下に選手を入れたりとかして、受ける方で工夫をするようになってきたっていうところが一つの変わったポイントだと思います。で、うん、低い位置で受けてそこからっていうところで言うと、シティで言うとデブライネもこの試合で言えばそういう役割を担ってくる部分だと思うんですよね。レスターは非保持は 5-3-2 で、その外側でデブライネが受けるっていうところは結構多かったは多かったんですよ。ただ、で、まあ、共に加速させたくなかったり、スペースを与えたくなかったりするぐらい優秀な選手じゃないですか。ただ、やっぱりちょっと違うのは、シティはデブライネを抑えておけばっていうチームじゃないですよね。っていうところがやっぱり一つ違ったので、その分、デブライネとティーレマンスが受けるマークっていうのは比較的ちょっと差があったかなっていうようにはまあ思いましたね。で、それで実際オープンになってる他の選手の縦パスの質とかがやっぱりこの試合で言えば若干レスター見劣りしたので、やっぱシティがそういう風に臨んだっていうのは正しかったとは思います。で、ということでやっぱりシティはじゃあその外で時間を与えられたデブライネがどうやってこう解決するかっていう部分になるんですけども、これは割とこうほぼ一発回答だったんじゃないですかね。一発回答ってかなりデブライネが内側で受けたところからマフレーズの侵入を誘発して、まあ、先制点を取ってしまったんで、やっぱりデブライネだなっていうところはあったと思います。この日はメンディとウォーカーっていうセンターバック2人が先発、あ、サイドバック2人が先発でしたが、この2人はどっちかっていうとこう完成はジンチェンコに比べると比較的オーソドックスな、まあ、メンディとかアホみたいに高い位置取るんですが、まあ、基本的には、大外をメインにやることが多いサイドバックじゃないですか。なので、
ね、
やっぱりそういう意味では普段より位置移動が少なかった分、じゃあどうやって加速させるのとか、どうやって仕留めるのっていう部分は工夫が必要だったと思うんですけど、まあ、デブライネを使った加速っていうのは、まあここでも、明確な武器になりましたし、あるいは、まあ、ちょっと違う話で言うと、やっぱチャンピオンズリーグのところでもやっぱ聞いてたし、
はいはいはい、
って見るとさすがやなというふうに思いましたね。
うん、なるほどね。
あと、ジェズスはこの試合ではサイドで起用されてましたけど、まあ、守備もサボらないし、内側に入っていくところもできるんで、ワントップってなるとちょっとね、若干真面目すぎるかなっていうところはありますけど、こういう使い、だから、アグエロがいなくなった後のシティのフォワード陣だったらちょっと注目かなって気がします。僕は補強で入れて、ジェズスと併用していったりとか、っていう目を見ていってもいいんじゃないかなって思いますけどね、そこら辺はどうなるかっていうのはちょっと気になるところありますね。
なるほど。
うん。
はい。で、あとは、じゃあ、まあ、アーセナル、リバプールですか。
はい。
03。
この試合は、まあ、割と、こう、序盤はボールがこう、ボンボンボンボン行き交う展開だったと
そう
思
ですよね。
いますけど、まあ、そういうのって大体、守備側の事情であることが多いと思うんですよ。プレッシャーをかけて。だから、早く蹴るなり、つなぐなり、何かしらのアクションを取ってくださいねって問うことじゃないですか。高い位置からのプレッシングって。非保持側から保持側にどうするんですかっていうふうに問う問いかけだと思うんですけど、まあ、そこの部分が、ではなくて、この試合でアップテンポになったのは、おそらくボールを持つ側が縦にどれだけスムーズにいけるかってところが、主に考えられていたのかなというふうに思いました。で、そうなった時に、まあ、いろいろな事情があると思うんですよ。例えば、リバプールからすると、フィルミーノをこの試合ではセンター、フォワードに戻したので、やっぱそこを使うとなれば、やっぱ早い段階で真ん中を使いたいなっていう部分があったりだとか、あるいはアーセナルで言うと、サカとスミスローが不在だったわけで、サイドでの起点っていうのは作れるかっていうのはほぼ不透明だったわけですね。そうなると、やっぱり真ん中を使わなきゃ、幼稚園と真ん中を使わなきゃいけないなっていうところはかなりあったと思ってて、で、それで言うと、まあ、縦に早くつないで中央で起点を作ってみたいなところがやりたかったのかなというふうには思いました。ただ、まあ、まあ、アーセナル、やっぱりどうしてもだんだんと自陣がこう、下がっていっちゃうんですよね。やっぱそこはやっぱチアゴがいるかいないかのところ、保持で目先を変えられる存在がいるかいないかっていうところが一つ大きかったと思っています。なので、要は危ないところの突破っていうのはどっちもポゼッションではできなかったと思うんですよ、なかなかね。それはお互いこう突っかかりながら真ん中で急ぐっていうところだったと思うんですけど、そういう時にこうちょっとずらして、展開を変えて、っていうところができる分、リバプールのやっぱそこは上だった。で、その分押し込めたしっていうところで、ってなっていってます。ただ、まあ、ラカゼットとウデゴールもそうですけど、この日のオバメヤンのサイド起用っていうのはやっぱり、ちょっとやっぱ機能しないですよね、ここまで自陣で深くされちゃうと。で、特に以前のような瞬発力というか、走力ガンガン前に押し出して、戦えるようなオバメヤンだったらそれでもいいかもしれないですけど、今のオバメヤンはやっぱりゴールに近づけないとなかなか、でお膳立てをしないと少なくともシュート機会を得ることはできない選手、自分でシュート機会をこう爆発的なスピードを作り出すようなタイプではもうないので、ちょっとそうなってきた時にこの押し込まれてっていう状況そのものはきつくなっちゃってきたのかなというふうに思いましたね。ただまあ、
そうっす
ちょっ
ね
と
ー。
ね、そういうところで言うと、やっぱジャカとかルイスもいなかったんで、この試合で言うと。やっぱボール保持のスピードも遅いし、そういうところにはかなり不満はありました。ねえ、なかなかスピードアップもできなかっ ったので、それはちょっと苦しかったなっていう気はします。ただ、まあ、前半がそういう我慢の展開になる、要は自陣に引くっていうところって、後半に僕は正当化できるチャンスがあると思うんですよ。まあ、アーセナル絶対リバプール相手に90分は主導権握れないじゃないですか。そういう中で前半をある程度我慢の時間にして、0-0 にしてしのぐってやり方は、この試合は勝つっていう観点で言えばそんなに悪くはないと思うんですよね。ただ、それはそれがそんなに悪くないよっていうには、後半にもう一つ波を持ってくる必要がある。例えばプレッシングをかけて、相手が早く進まなきゃいけないようにするだとか、そういうところの部分での工夫があるはずだったんですけど、やっぱりちょっとそこがあんまり見られなかったなっていうところですか。立ち上がりこそオバメヤンとセドリックのイン、高い位置を取るところからクロス上がってたりはしたんですが、ちょっとなかなかやっぱ勢い続かなかったかなっていう気はしました。で、セドリックとオバメヤンがかなり高い位置を取ることを意識する分、むしろ、リバプールがサイドからのクロスっていう彼らの武器をすごい上げやすくなった。要はサイドの裏が空きやすくなったので、その分時間ができたアレクサンダー・アーノルドからクロス上がって、先制点というか、まあ、結局は決勝点になるわけですけども、そこが上がってきたっていうのは、まあちょっとこう、もちろん、ホールディングや、オバメヤンの個人個人の対応のところも気になる部分はあるんですが、普通に仕組みとしてそこを使われたなっていうところ、やっぱり、大外開くよねって思われたなっていうところがあったので、まあ、そこは甘さはあったなっていうふうに思うし、逆に言うと、守って受けるってことは、そういうところを譲るしちゃいけないところであると思うので、まあ、あんまりフォーバックで、受けてっていうところで、あまり、なんだろうな、強みが出なかったなっていうところではありました。それに関して言うと。ただ、まあ、リバプールに関して言っても、ちょっとねっていうのはあったんですよね。で、この後、ちょっとアストンビラ戦喋るか分かんないですけど、アストンビラ戦ではその部分、まあ、よくはなってたんですけど、その中盤の流動性の低さっていう部分と、前線のパフォーマンスの部分の2点が具体的には気になってて、そういうところで言うと、3トップの破壊力を費やせなかったチャンピオンズリーグのセカンドリーグとかを見ると、まあ、この試合からずっとそんな感じだったよねって思いました。この試合は割と褒める人多かったんですよ、リバプール。復活したねみたいな。でもやっぱそこは、そんなことはやっぱなくて、僕は結構悪い部分は据え置きだなっていうふうには思ったところではあるので、逆に言えばその据え置きだったリバプールにアーセナルは完敗したっていう部分は考えないといけないし。っていうところですかね。
なるほど。はい。まあ、まだまだちょっと人変わっちゃうとね、アーセナルはクオリティを維持できないっていうのはね、ずっとなんですけど、ちょっとこの試合は特に顕著だったかな。スミスローいないのめちゃくちゃでかいですね、今。
まあ今で言うと、サカとスミスロー2人がいるいないっていうのは特にでかいっていうのはもう、
全然違うチームになっちゃう。言えるのを含めて証
明して、出てるところですから、それはありますね。
おい、あと、この週はあるか？エリーズ・シェフィールド、サウスアンプトン・バーンリー、アストンビラ・フラム、ユナイテッド・ブライト。
ちょっと待ってくださいね。もし見たいのがあればコメント欄でもらいますが、あと面白かったのは、どうかなぁ。あんまりないか
ぁ。でもまあ、行きますか、
行きますか、行きましょう。
行きますか。はいはい。
じゃあ全体的にちょっと強いチームほど体が重かったなと思った、この週は。やっぱり代表のところで言うと。
そう、ね、コンディション的な、
ちょっとあんまり出来がいいチームが見当たらなかったかなっていう気がしました。
はい。じゃあマッチウィーク31、 ですか。あ、猫、声ありがとう。
あと、
フラム、ウルブス、シティリーズ。じゃあ、まず、シティリーズからいきますか。これ、見たかった。
ああ、この試合は面白かったですけど、
生で見たかったんで、
まあ。まあ、でも、立ち上がりは割といつもの分かりやすい、シティとリーズの試合だったと思いました。で、まあ、それで言うと、やっぱ今、J さんがリーズの記事を書いてましたけども、
はいはい
ね、まあ、あそこの例になるぐらいは、比較的オーソドックスな展開だったように思いました。で、ただ、いつもと違う点もいくつかあって、一つはやっぱりその、まずシティの選手の後方のドライブが多いこと。ドリブルで持ち運ぶ動きってのは多いこと。まあ、当然それは、まあ、バンフォード、まあ、負け身のリーズに対して、まあ、一番後ろって余ってるとか持ち運ぶっていうところで、まあ、アケとかストーンズとか、フェルナンディーノとか、そういう選手のドライブが多かったっていうのはまず一つあります。で、基本はやっぱスピードで剥がせるとか剥がそうっていうところで、マンマークの一番の利点って欠点である、選手の個人の能力差で安いってところを前は意識しつつ、後ろ運ぶ意識を持ちつつってところで壊そうとしていったんだと思います。ただ、シティに関して言うとやっぱ懸念の部分があって、それはやっぱ両サイドバックの守備の部分、特に左のメンディーとアケのところは、
はいはいはいはい。
かなり厳しかった。というか、リーズが、落としどころとして狙った、ギャップとして狙った部分だったのかなっていうふうに思いました。まあ、そう、先制点の場面とかは、まさにそんな感じでしたけど、まあ、こっちはカンセロね、がこう簡単に入れ替わられてしまったっていうところで、ちょっとどうだったかなっていう気はしました。そこ、うん、ただ、まあ、退場者が出ちゃったんですよね、
うん、
でそうなった時にどうなるかっていうところはもう一つリーズの後半の見どころのポイントだったんですけども、うん、これ結論としてはガンガン配置下げましたね。割とやっぱり基本的にはセンターバックハーフが一人足りないというところもいわゆる追い込みよって言いますかね、 J さんのところの言葉で言うと、うん、追い込み量っていう形でプレッシングをかけてボールを奪っていくっていうところですけど、2人だとその追い込めない、そもそも受け渡せないし追い込めないっていうところが問題になってくるっていうところで、そういうところで現実的にある程度ラインは下げたんだと思います。ただまあ、シティのインサイドハーフが割とセンターバックのドライブから離れるようにペナルティーエリアに張ってたので、かなりドライブをするためのスペース作りメイク作りスペースメイクっていうところは意識していたんだと思いますね。シティの方がインサイドハーフが離れていけば自分たちについてくるからこうっていうところで、今度はストーンズが持ち上がってドライブしていく位置がどんどん奥になっていく、もうミドルフリーだけどミドル打っちゃうよ、いいのいいのみたいな感じになっていくっていう、感じではありました。でシティはまあ、リーズは、まあ、迷ったんですけど、結局どんどん後ろを重くしていく形にしましたね、最後の方で言うと。で、で最後、まあ、6-3 なのか7-2なのか分かんないけど、それぐらい割と徹底して撤退するところまでは行きました。で、これどういう風な守り方をしてるのかなっていう風に思ったら、割と、もうエリアの外、エリアの中にわらわら人をつけるんですよね。で、それで、それで、何をするのかなって思いながら見てたら、そのエリアの中ではマンマークなんですよ。シティの選手は。ただ、外では、割と放っておく。クロス上げさせてもしょうがないし、ミドルもしょうがないっていう風なスタンスにしておく。ただ、エリアの中で、人にこう要はフリーのパスを何本も打たせることだけは絶対しないっていう意識だった、
はいはいはい、
だと思います。だから今まではリーズはそれを11人でピッチ全体でやってたじゃないですか。でもそれは1人人数が減ったからできなくなった。ならペナルティエリアに限ればできるんじゃない、受け渡し狭いし人数少ないし、 受け渡しもスムーズにできるしっていうのが僕はこのアイデアの発想なのかなって思います
。なるほどね。
うん、で実際にある程度、うん、そうなると今度はミドルをどこまで許すかが難しいんですよ。
うん、うん、で、まあ、下がるからね、まあ、うん、
そうなんですよ。で多分僕は想像するにこのビエルサのシティは祈るしかなかったと思います。要は打たれた
まあ、ね、っていうのが多少はそうですね。
そこは10人でシティ相手にっていう風になって、
うん、まあね、
しかも点灯とかも考えるとやっぱそれぐらいは必要になっていく、
うん、
僕は祈るしかなかったと思ってて、
うん、
そういうところで言うと、失点のシーンは、ホッホが前に出ていってしまったんですよ、フェルナンジーニョに対して。でこれはフェルナンジーニョを打たせて祈るしかなかった場面だと思うんですよ。うん、それ入っちゃったらもうしょうがないみたいな。
はいはいはい、
行っちゃったことによって、エリアで2本正確なパスをつなげて失点してしまったってことで、これは多分、まあ、もちろんゴールはスーパーだったし、10人なのは彼のせいではないのですが、ちょっとね、
まあまあ、ね、なんか、
うん、
対応的にはちょっと難しいですよね、まあ、そもそも
そう出てってこともちょっと攻めにくいですけど、うん、まあ、でも出ちゃったことはちょっと違ったんだと思います、おそらく、
うん、
きっとね、ただ偉いのは保持になった時に必ず大外に逃げ場を作ることですね、うん、高い位置まで一気に回復はできないけど、うん、大外は特にサイドバックもエリアになだれ込んでくるチームですから、うん、外に開きさえすれば起点が作れる。アリオスキーが印象的だったんですけど、特に彼がサボらなかったことが僕にとってはすごい印象的だった。ちゃんと一回開く。で、そこに預ければ上がってくる時間が稼げるからっていうところで、で、ジーズが取った2点目とかも結局その内容だし。なんで、そこに関して、まあ、おそらく、その、自陣深くまでセンターバックで、どこまでがビエルサの目的で、どこまでがグアルディオラの目的かって、超むずいと思うんですよ。僕はドライブを、させ、インサイドハーフをどけドライブをさせてるのは、俺はグアルディオラと途中まで思ったんですけど、割とコッコを入れて最終ラインの枚数が整ってからは、これはこれでリーズ固まったなやり方っていう感じも思ったんですよ、正直。中村キングも言ったんですかね、これは解説してた。
はいはいはい、
だそういうところで言うと、10人でもそこの攻めし、要は守り方のところを準備できた、これだけ、制約がある中でっていうところもあるし、やっぱそういうところをこう頑張ったご褒美ってやっぱ最後に来たかなっていうふうに思いましたかね。
そうですね。
ちょっとすごかったと思う。いやちょっとおびき寄せてるのかなみたいな、
うん、
逆にビエルサが途中からは前に出てくるようにっていうふうに思ったぐらい。だからそういう意味では、初めは絶対運んで困らせてると思ってたんですけど、なんかこう、最後はその打つ手打つ手によって、いつの間にかビエルサがガルディオラによって、ガルディオラによってビエルサが引き出されて、逆か、ビエルサ、
逆、うん、ビエルサ
が、ビエルサが主導権を握って、
うん、
そう、グアルディオラをこう操っているように見えたぐらいだった、うん、終盤はっていうのはちょっと面白かったですね。
まあでもこんだけうまくいくこともないよな、スタッツ見ても。
いや、ないし、やっぱそこもミドルで1本入ったらおしまいですから、やっぱ。
そうね。
うん、でもやっぱそれはしょうがないじゃないですか。リーズというシティっていう、まあ、11人対11人でもおそらくそれぐらいの差があってもおかしくないチームがまして10人なので、やっぱ祈る箇所はね出てくるよ、それはっていうところだと思う。
ねえ、まあダラスもちゃんと2本しかないチャンスを決めるのもね素晴らしいし、
いやでも面白かったです。僕は11人対10人で見た今までの試合の中では一番面白かった。
うんうんうん、
やっぱちょっとつまんなくなっちゃうじゃないですか、基本。でもやっぱり理由あるな、
ね。試合の内容としてはね、やっぱどうしてもちょっと興味をそがれるのが大体多いですからね。特にどっちのサポーターでもない場合は、そうなっちゃう場合がほとんどだから。
うんうん、
はい。
あ、見事ですね。
はい。で、どの試合しますか？
どの試合がいいかな？ と、
スパーズユナイテッドにする？
あ、じゃあスパーズユナイテッドといきますか。
はい。
僕はどっちかっていうと序盤はスパーズペースだったかなっていうふうに思いました。うんうん、で、ソン・フンミンが帰ってくる前っていうのは、うん、まあ、若干442っぽい感じ。
うん。
ビニシウスをケインの相方にした442をやってたんですけど、まあ、ソンが持ってきたらこれ433にすんだなっていう感じで、まあ、3センターを始めたっていうところですかね。まあ、若干今季で言うと、やっぱソンが帰ってくると4231とか多かったかな。トップ下で、ルーカスと、ケインとソンともう1枚ぐらい置くようなところが多かったですけど、この試合433でした。で、まあ、3センターらしいスムーズなボール回しだったと思いますし、この試合で言うと、僕はロチェルソがすごい良かったかなっていうふうに思いました。あんまり、正直あんまりいいなって思う選手、頻度が多い選手ではないんですけど、自分の中で。うんうん、ただ、この試合で言うと、縦方向のレイヤーで、こう、前の厚みが薄くなりやすい中央のところをカバーしたりだとか、うん、あるいは守備によって体を張ったりだとか、まあ、ボールのテクニックはもともとあるんでしょうけど、それ以外のところ、うん、オフザボールの動きだとか、守備のところで体を張ってきたところで言うと、僕はかなりいいパフォーマンスだったのかな、っていうふうには思いました。
うん、なるほど。
で、ただ、マンチェスターユナイテッドらしいなと思ったのは、彼はプレッシングに行ってスパーズがボールを取り上げようとするんですけど、なかなかうまくいかないんですよ。で、そうなった場合って、スパーズの超得意な土俵じゃないですか。要は、前にスペースがあります。ソン・フンミンがいますっていうふうになると、これはもういくらでも前に行けるぞっていうシチュエーションになると思うんですよね。でも、それ、そうならなかったのがやっぱマンチェスターユナイテッドのすごいところというか、やっぱ右のワンビサカとマクトミネイと、リンデロフあたりがバッチリ止めるんですよね、ソンを。そう。だから、本当は形としてはユナイテッド、スパーズが得意な形だったはずなのに、ユナイテッドの個人のところの、ブロックのところが一番怖いところ止まっちゃうなっていうところがあったし、逆に言うとやっぱり加速には損が必要なんだっていう逆的に証明できたなっていう気もしますし、なんかそこはなかなかでしたね。で、この試合は割と VAR のところが割と問題になった試合だと思うんですよね。あのファール判定ですか、ね、ソンとポグバのところ、うんうん、この場面で言う、ソンの場面で言うとマクトミネと、ソンの接触のところでしたけども、うんうん、まあ、そういう意味で結構ユナイテッドは多分彼ソンだけには決められたくなかったはずだと思うんですけど、うん、まあわずかな隙をついて形でこう侵入してきたところで、先制をしてきたなっていうところでしたね。マンチェスターユナイテッド、取ってないのがね、ソンに取られちゃった。そうね、この場面で言うと、ロチェルソーとエンドンベルを使った加速が僕は見事だったなと思ったんで、やっぱ、ソンは仕上げるだけでしたから、あれですけど、まあでも、絶対嫌だったよね、そこはっていうところだったから、まあ、ちょっと切なかったですね。ただ、ユナイテッドも後半普通に反撃のところは、まあ見せてましたし、個人的にこう、いいなって思ったのは、やっぱポグバがかなり出来が良かったなっていうところではありました。で、前半は左サイドハーフでラインに張りながら結構ハイボールのターゲットっぽいことをやってはいたんですが、後半は、まあ、内側にシンプルに入って、ちょっとトップ下に近い位置でプレーする機会が多かったです。で、多分これは、スパーズの3センターが、ユナイテッドの3センターをがっちり抑えた、いや、要はトップ下プラスセンターハーフ3枚をまんま組みがっちり抑えたからと思うんですよ。で、ユナイテッドって基本左のハーフスペースにブルーノ・フェルナンデスが降りて前進するっていうパターンが必ずあるじゃないですか。でもそれができなかったんですけど、ポグバと ブルノ・フェルナンデスが並びながらうちに絞ったことで、アンカーのホイビュアが、じゃあどうすんのみたいな、どっちにしようかなってところでずっと迷いが出てき始めたかなっていうふうには見えましたね。うんうんうん、そういう意味で、ポグバは、戦術兵器じゃないですけど、やっぱそこを収まるとだんだんユナイテッドは奥に行けるようになってきて、行く場面が増えていたので、いや、ポグバさすがだなっていうふうに思いました。もちろんカバーニとかそういう点を取った選手とかのパフォーマンスも良かったんですけど、戦況を変えるっていう部分でやっぱとか、あとはポテンシャルの大きさして、これだけの試合を一人で動かしてしまったところで言うと、僕はポグバの存在の大きさをすごく感じた試合だったなっていうふうには思ったのと、やっぱりバックスの強度は下がるなっていう、両チーム。っていう感じの試合でもあったっていうところ。
なるほど。
ではありましたね、うん、まあ、押し込んで回復できるかどうかっていう部分も大きいけどね、スパーズの方がどうかなっていうところ、
はい、でございますか、はい、まあね、前半戦はリベンジですか、
あ、そうですね、
ね、うん、
そうそうあります、
うん、次は
どう、ちょっとウエストブロムとサウサンプトンの話していいですか、
うん、ああ、これか。3-0 ね。
いや、はいはいはい、ちょっと僕、この試合を見たときは、完全、この節の試合を見てるときは、僕は完全にクリスタルパレスはこの10試合の最低なチームだと思ったんですよ。けど、
はいはいはい。
いや、サウサンプトンもちょっとひどくて、ちょっと驚いちゃったよっていう話を、したかったんですよね。まあ確かに、ウエストブロムも悪くはなかったんですけど、
うん、
なんか彼らって割と正直最終ラインにスピードはないにもかかわらず、割と頑張ってラインを上げてきて、なんとかこう、コンパクトにしてきたチームだと思うんですね、うん、サウサンプトンっていうのは。
うん、
でも、なんかこう、そこがもうほぼゼロになってたなっていう、うん、ところだったんですよ。で、一番で、なんだろうな、うん、これだけって、さっき言ったディアージュね、のところで、うん、ラインが完全に差が、がいると、こう、そこ基準にガンガンラインを下げていっちゃうんですよ、もう、サスタンプトの選手が。だからもう、
うん、
彼が立ったところはオフサイドラインみたいな。
も
はや、みたいな風になってて、
なるほどね、
そうなると、もう無限に中盤にスペースができるみたいなサウサンプトンと、無限にドリブルができるみたいな。で、ドリブルは一応できる選手いるじゃないですか、ウエストブロムって、ペレイラとかね、いるから、やっぱそういう選手がいくらでもドリブルできるようになっちゃう。なーっていうところもあるし、なんかもう、いや、ほんとベドアレックがここ数試合ずっとパフォーマンスが悪かったのは確かにそうなんですけど、こうしたベスターコーはマジほんとなんか、寝てんのみたいなパフォーマンスだったですよ、マジで。なんか、1点目の PK のシーンとかは、なんか、ディアーニューが下がりながらロングボールを受けるんですけど、
うん、
それに最終ラインから飛び出してウェスターゴアが捕まえに出ていくんですけど、普通にフラーって遅れたタイミングで歩いて出てくるせいで、ボールにもディアーニューにも触れないまま、そのままフリックで裏に送られて一気にピンチになるみたいな風になってて、いやいやいやいやみたいな感じで、ちょっと何がしたいのかわからなかった。と思うの、うん、で、まあ、ただ3失点目のところで言っても、うん、ディアーニュのところに今度ベドナレクが今度ついていった結果、その裏を取られるっていうパターンはあったので、
うん、
割とここがもうどうにもならなかったことは一つ大きいのかなっていうふうに思いましたけど、ちょっと心配なレベルですよ。だってまずコンセプトが違うんだもん。コンパクトに、うん、オフサイド取られてもしゃあないね、だったんじゃないのみたいな。そんな、セインツ聞いてないよ、みたいな感じだった。
なるほど。
うん、
迷ってる感じなんですか？ そんな感じで
なんでそんなことするのよって思った俺は理由がわからないですよね。だからトライしての失敗ならしょうがないねってなるけど、やっぱ動かないでとかよくわからない動き方をしての失敗っていうのは、うん、僕はファンだったらすごい嫌で、まあ、この説で言うとサウサンプトンとこう、うん、なんだクリスタルパレスにはそういう感想を持ったなっていう感じでし、なんかシュフィールドユナイテッドとかはまあ、やりたいことはあるんだろうけどできねえなみたいなのがあるんですよ。ニューカッスルとかもそうだし、割とフラムとかもそうなんですけど、ちょっとこの2チームはちょっとそういうところで言えば不可解だった気がします。
なるほど、はい、うん、そうか、セインツもな、よかったっすね前半戦勝っといて。そう ね、うん、はい、どう？
アーセナルですかね。
アーセナル行きますかね。はい。シュフィールド戦。はい、まあ、EL も得点し、ね、4点だったんで、2試合連続で3点以上ですけど、まあ、相手がっていうのはあるでしょうけど。
はい。
はい、
まあ、個人的には満点の試合だったと思います。うん、理由はいくつかあるんですけど、
うん、
まあ、個人的には、まあ、この試合の使い方をどう捉えてるかっていうところがしっかりとこうなんだろうな反映されたのが良かったなっていうふうには思ってた。要はリーグ戦ではもう厳しいわけですよね両チーム
と。はいはいはい、
でそういう中でやっぱ EL で上位進出していくにはどうしたらいいってところで、ただリバプール戦みたいな試合を見てるとタイトル取るには足りないところってまだまだあるわけですし、うん、あるいは、ティアニーが、うん、シーズン絶望でいなくなってしまったってい
う
ところを踏まえると、
ね、
まあ、かなり厳しいというか、それどうすんねんっていうところを考えなきゃいけないと思うんですよね、正直言うと。うんうん、でそういうところで言うとジャカのサイドバックっていうトライがまず一つ効いたっていうのは、大きいと思います。で確かにジャカのサイドバック起用って上のチームだった時にどれぐらい使えるのとかあるけど、まあそれはそれとして目の前の相手とかに対してどう勝つかってところと、あるいはやっぱりそういうティアニーがいないっていうふうなところで、どうでさっとバックの穴を現実的に埋めるかってところの案は両立できていたとは思います。やっぱそれによってセバージョスが高い位置を取るっていうやり方も、珍しく、こう、珍しくね、珍しく、やることができていたし、そういう意味では結構、驚いた試合ではありました。でも、ポイントになったのは、やっぱ、ジャッカーのところで受けることによって、相手のスリーセンターの一角が歪んで、中盤にスペースができやすくなるというところが大きかったんだと思いますね。そういう意味では、まあ、その、ジャカのこのサルバック起用っていうのは、直近で言うと、ガブリエル・マガヤイスとセドリックのところで、連携で詰まって失点してしまう場面っていうのはやっぱちらほら見られたんで、
うん、
うん、そういうところで言うと左サイドのこのビルドアップの改善っていうところで、まあ、ジャカを一つサイドバックに使った、プラス、後ろ3枚、ジャカプラス2センターで組み立てるならば、シュフィールドユナイテッドは2トップだけじゃ足りないわけで、もう1枚出てくるっていう計算になると、今度は中盤が空きますっていうところで、まあ、トーマスが行って、そこから右に展開するっていうところがうまく流れていったなっていう気はしました。
なるほど。
で、まあ、ペペに関してもね、すごいいいパフォーマンスではあったなっていうふうに思いますね。ただ、まあ、ちょっとここからの、アーセナルをどう見ていくかっていうところは、まあ、ちょっと実はスラビアプラハ戦とアーセナル戦の後に竹内さんとこうだらっと喋りながらやったんで、キャス聞いて、アーカイブ聞いてくれればなって思うんですけど、なんかこう、難しいですよね。今のトーマスに満足しているかとかもすごい難しい自分の中で。 アーセナルでレギュラー取るんだったらこれで十分だけど、じゃあこう、明らかな加点になってるかって言われると、ぐぬぬって風になっちゃったりだとか、ウィリアンとかも割とちょっと違う次元ではあるかもしれないけど、まあワンポイントで効いてる場面なくはないけど、なんかこう、なんかもっとやってほしいなとか、なんかこうなんだろうな、あの、やらないでこううまくいってないなみたいなところが結構、やらないからうまくいかないもの、なんか減点をまずは減らしてってるイメージ、今は割と。
はいはいはい。
っていうところがかなりあるなっていうところの中で、で、どっかで加点に切り替えないといけないなっていうところはイメージとしてあって、トーマスとかに関しても、まずはパスミスがちょっと気になるじゃないですか、危ないところでの。で、そこは減点でしょ、要素として。
そうね。
それはまず減らしてほしい。減らしてほしいけど、でも減ったから OK かって言われると、またちょっとそこも違うじゃないですか。でそこから先は若干仕組みの問題もある。
そうね。
けど、トーマス、だからそのトーマスっていう選手にどこまで求めるかっていうところだったりだとか、そういうところが結構あの評価基準をもしかすると変えていかないといけないのかなっていうところに差し掛かってきてるのかなっていうのをチーム状態としては思ってるかな。これでなんかこう失敗しなければ OK って基準になっていくと、多分来年も今
のそうね。
もう一個上に行くためにはね。チームにとって何ができるのかとか、どこまでの幅があるのかっていうところを明らかに継続的にもたらせている選手っていうんで言うと、今のところ坂とスミスローの2人と、まあ、ここに来てラカゼットとペペが少しずつ軌道に乗ってきたかなっていうところ。まあ、後ろで言えばジャカーもそうですけど、でところぐらいだと僕は思ってるので、そういう選手がやっぱこう出てくるポジションがどこなのかっていうところを育てるのか、その選手を待つのかとか、なんかこう、まあ今契約更新のところがありますけど、まあラカゼットとかね、去就不透明なわけじゃないですか。になるとなんかこうどっから組んでいくのかっていうのは超難しいフェーズに入ってきたなっていうふうに思ってきたりは、するかな。
なるほど。
例えばマリとかセドリックとかは、悪い選手はないと思うんですけど、ね、
そうね、
っていうのとかあるじゃないですか。チームを一段上に導いてくれる選手かって言われると、僕はちょっと答えに窮するところがあったりするんですよ。でもちろんじゃあバックアッパーとしてそれでいいですよって言うんだったらいい、それはそれでいいんですけど、結構なんかこうそこでこう諦めてるせいで頭打ちになってる部分って結構あったりするじゃないですか。だからそこをまあ今期のどこでじゃないですけど、この今期から来期に行って、来期こうサッカー始まっていくところの中で、この評価の基準が今まで通りでいいのかなとか、まあ、アルテタに対しても当然そうですけども、なんかそういうところをこういろいろ考えなきゃいけないフェーズに入ってきてるんやろうなっていうふうに思うわけですよ。だから、
まあ、2シーズン目でね、はいはいはい。
そう、ジャカのサイドバックとかも、まあ、まあこの相手ならもちろん満点 OK で、で今の大目標は EL に、を通るためのね、結果どうしていくかっていう考え方なんだから、そこに向けていろいろ選択肢を増やしていく。で、ティアニーは今のとこ帰ってこないわけだから、当然左サイド軸にいろいろ考えなきゃっていうところはあるし、今やってる取り組みで間違ってると思わないんですけど、なんかこう、評価基準、じゃあそれで EL のタイトルが本当に取れたとしたら、今度はチャンピオンズリーグのノックアウトラウンドを見据える、いやグループステージを見据えたりとか、
そうね、
ノックアウトラウンドを見据えたりしないといけないわけでしょ。そうなってくると、なんかこう、今のサッカーに対してどれだけプラスを与えられているのか、マイナスを消すのも大事だけど、そういうところで、
そうね、
やっと前の選手が楽しみな部分が出てきたところあると思うんですよ。特にペペに関しては、かなりここ数試合、今までアーセナルに来てから一番長いスパンで安定したいいパスを見せてる、時期だと思うので、いや、ペペみたいな選手が何人出てくるのかとか、あるいは外からどれだけ補強するのかとか、なんかこう、そういうところをこう どっからこうプラスを積み上げていくのかっていうところを考えないといけなくて、前の方はまあ基準が割と定まってきたんで、 あとは後ろ、だからトーマスとか、ジャカとか、まあ、ルイスもとかもそうですけど、そういうセンターバックとかセンターハーフとかサイドバックとかにどれぐらいのものを求めていくのかなっていうところで、このチームのスケール感は決まるけど、まあ、現実的には多分内政で全部やるのは無理なわけで、こう外から取ってきたりとかしながら、でも他のポジションに関してもラカゼットに関しては不安があったり、ウデゴールに関してもそうだし、なんかこうそこによって決まってくるじゃないですか、どれだけこうパワーを注げるか、そういうポジションに。それがちょっと難しい。まあサリバとかもそうですよね、っていう気はするので。
なるほど。
なかなかこの夏のアーセナルは難しいと思います。当然 CL 取るか取らないかにもよるとは思いますけど、なんかこう自分たちの基準も含めて、でもね、オーバメアンとウィリアンは多分残さないといけないからとかもあるし、ね、どんなに投げこうがみたいな、
まあね、ちょっと、ね、いい加減次のステップというかね、チームとしてもそろそろそういう目線に見てる側も持ってかなきゃいけないかなっていう気はしますよね。
いろいろ
とね、はい、どうしようか。あと、
いや、
微妙な時間だ。これでおしまいで、次の日程、はい、あ、順位か。順位が、久しぶりだな、見るの、順位。トップハーフは、まあ、両マンチェスター置いといて、CL、EL 争いのところですかね。
ちょっとチェルシーが立ち止まったところがある中で、ウエストハムが連勝して追い抜いていってしまったという、リバプールも結果だけ見れば、まあ3連勝しているので上昇気流にはなってきたというところ。アストンビラスはすごい内容も良かったんですけど、どうですかね、ここからプレミアに集中できるってところで、まあ、今トップ4のね、あとポーじゃねえや、レスター、ウエストハム、チェルシー、リバプールあたりのこう残りの対戦相手とかを割と今朝とかパラパラ見てたんですけど、ちょっとチェルシーが難しい相手が多いのは気になる、かつチャンピオンズリーグも残ってるのは気になる。意外とウエストハムは楽な相手が多いので、意外っていうけど、ただアントニオ帰ってきてほしいですけどね、ここは。若干リンガードのところに頼ってる感じがかなり今は大きい、覚醒に。のでそこが止まる前にアントニオが帰ってくれば、まあ、もしかするかもしれないです、レスターとチェルシーが来て上位陣の中では残りの日程は、と思います。スパーズも楽です。なんで、もしかするともしかするかもしれない。
なるほど、はい、で、ボトムが、はい、そうね、
もし仮にウエストブルームが消化試合を勝利してしまえば、フラームとも順位が入れ替わってしまうという状態になっています。ここに来て連勝なのが、連勝してしまえばこうなってしまうというのが、後ろの降格圏の怖いところですね。そういう意味ではニューカッスルはまだ安心できない順位にはいると思います。ただバンリー戦勝利できたのはすごい大きかったです。サンマクシマンがね、すごいいいカウンターを見せながら結果を出したっていうところで、すごい大きかったんじゃないかな。
そうね、ここのドロードロ
ー、そうでしょう、まあね、バンリー多分ここに勝ってればもうほぼほぼだったんですけど、またこうちょっとだけ曇っている感じになっちゃったっていう ね、
そうね、
ここだって勝ってれば14位だったわけですから、なかなかね、それが難しいところがあります。はい、
ただ6ポイントか、微妙なとこだな。
そうですね。まあ、ニューカッスル自身も調子が上がってるわけではないので、
まあ、ね、まあ、一勝で直接まで持っていけるから、まあ、フラムとしてはそこまで絶望することはないけど。
ただ、消化試合がちょっと違うので、
そうね。そうね。一試合
が。そこが難しいところではありますかね。
はい、ウエストハムか。はい。で、もう一節消化したけど、これが、マッチウィーク32。
そうですね、9試合が開催されるはずです。マッチウィーク32は、これプラス、
これプラスね、
分かれちゃうんですよね、分かれちゃうから。
そう。
そうそう。
ヴィラーシティとレスター。
そうですね。
で、
まあ、FA カップとカラバオの関係で、スパーズは今週リーグ戦2試合。で、クリスタルパレスが その分リーグ戦はないっていう形になってます。
なるほど。
でも意外と楽しみなカードばっかなんですよ。その降格も CL 出場権も全く噛んでない試合ってのはないんですけど、
そうですね、
まあ、割と今週は僕らは命を大事にしていこうという方針で起きたらラッキーぐらいの感じかな。でも、
はい、
リーズリバプラ見たいかもしれない、
はい、はい、コインありがとうございました皆さん。ということで、また来週できたらお願いします。